こんばんは、キューちゃんです。今日はキューズサウンドラボで使っているジングルの作り方についてお伝えします。また先週の MT で新たに収録した音声をジングルに仕上げましたので、その様子をお届けいたします。
坂本総研プレゼンツキューズサウンドラボ。この番組はアイドルで未来を創造する坂本総合研究所がお送りします。ジングル、別名サウンドステッカーとは番組の区切り。通常 CM 入りや CM 明けに流すもので、テレビではアイキャッチなどとも言います。通常音楽とともに番組名を入れるのが一般的です。キューズサウンドラボではこれらのジングルも手作りでお届けしています。今日はジングルの具体的な制作過程をたっぷりとお伝えします。キューズサウンドラボ。
まず最初にすることは音声の収録ですね。これはこの放送を作るときも同じなんですけれども、まず注意するところは周りで雑音がしないことが大事ですね。例えば家の人が掃除機をかけてないかとか、家の前で工事をやっていないかとか、そういうふうな入念な確認をして絶妙なタイミングで収録しなければいけませんね。で、そのようにして音声を収録して、前後の不要な部分をトリミングします。で、収録した音声はこんな感じです。
キューズサウンドラボ。
これにエフェクトをかけるんですけれども、単純な操作だけでも特殊な効果を得ることができます。例えば先ほどの生音に対して、少し右にパンするとこんな感じです。
キューズサウンドラボ。
そして同じ音声を今度は少し左にパンするとこんな感じです。
キューズサウンドラボ。
で、これらを同時に鳴らすんですけれども、その際にわずかに発音のタイミングをずらしてあげると、そうするとこんな風なステレオ感が生まれます。
キューズサウンドラボ。
こういう効果をダブリングといって、いろんなアーティストの歌にも使われていますね。まあ、一番効果的なのが、線の細い人の声の場合が特に効果的で、例えば原優子さんですとか小田和正さんですとか、そういった人たちの曲などで、よくダブリングっていうのが使われてますね。で、結構単純なんですけども、自分としては結構好きなサウンドエフェクトですね。で、この他、通常のエフェクトをかけても結構面白いです。まあ、例えばディレイと呼ばれるようなエフェクトをかけるとこんな感じになります。
キューズサウンドラボ。
そして、適当な長さの音楽の素材と組み合わせるんですけれども、まあ、音楽の素材は勝手に人のものを使うわけにはいかないので、著作権フリーの、まあ、使用権がフリーの素材集っていうのを買ってきて使うという風な感じです。で、完成するとこんな感じになります。
キューズサウンドラボ。
さて、先週の MT で収録したサンバカですの音声をジングルに仕上げてみました。生音はこんな感じです。
キューちゃんです。
シューです。
タクヤです。
3人合わせて
サンバカです。よろしくお願いします。
生音と言いましたけれども、実は多少音量を調整しています。最初に一人ずつ言う部分は音量をちょっと上げて、三人の部分は音量をちょっと下げてます。まあ、細かいですけどね。そして、ジングルとして完成するとこんな感じです。というわけで、ここではですね、二通りのジングルを作ってみましたので、続けてお聞きください。
キューちゃんです。
シューです。
タクヤです。
3人合わせて、サンバカです。よろしくお願いします。
キューちゃんです。
シューです。
タクヤです。
3人合わせて、
サンバカです。よろしくお願いします。
この曲は第3回の小泉まやちゃんの回でお届けしましたけれども、キューズサウンドラボヘビーリスナーであるすぐさんの一番のお気に入りということでお届けしたいと思います。キューちゃんで午前2時のフェアリー。
流れるエフェクトのシーン。
ジングルの作り方いかがだったでしょうか。今回作ったジングルは3人で行ったイベントや旅行のレポートの回で使うと思いますけれども、それにしてもバカなジングルですね。使い勝手がすごく悪そうです。さて、次回の放送予定ですけれども、なんと未定ですが、実は来週は家族で京都に旅行に行く予定になってますので、まあ、その様子をお伝えするかもしれませんが、家族にはこの放送をやっているってこと自体言ってないので、まあ、一人でボソボソとレポートするのはですねちょっと難しいかもしれません。ですが、まあ、そんな感じで来週もまたお楽しみに。お相手はキューちゃんでした。 See you。
キューズサウンドラボ。